宮地です。イベントが開催されまして、無事大盛況だったということなんですがなんでかっていうと、イベント前に撮ってるんで、この回ごめんなさい、イベントの感想が話せなくて、本当祈るような気持ちで成功を祈ってるんですけど、はい、またイベントの内容もね、後日配信したいなと思ってますので、楽しみにお待ちください。世間はお盆休みですか？今年は初めてなんかお盆らしいお盆を過ごす気がするな。去年もお盆休みで休むとかないんでね、会社入って一度も。そう、まあ一途やってた時は普通に毎日祝日も関係なく仕事してましたし。ねえ、お盆ね、みんな休めるのかしら、どうなのかしら。基本的には一般的には休みなのかしら、企業としては。なんかいつも思うんですけど、夏休み自体がお盆なんですか、そういう方々は。あ、そういうことなんですね。そうか、夏休み、いや、わかんない、お盆休みと夏休みみたいな、どっちもっていう方もいるのか、大体一緒なのか。
我々が夏休みですよ、
あ、そうそうそうそう、この業界はね、こう取るタイミングがもう冬やんみたいなのもよくありますからね。はい、なるほどね。そっかそっか、何するんでしょうね、みんなね、どっか行ったりするのかしらね、まあ、実家に帰るのかわかんないですけど、暑いんでね、本当にもう嫌になっちゃうぐらい暑い、嫌になっちゃいますよ本当、毎日毎日ちょっと歩くだけで汗が出るし。まあでも日傘はあった方がいいですね。だいぶ当たり前になってきてません？街中見てみるとね、性別関係なくみんな差してる、小学生とかも差してるし、絶対差した方がいいもん、全然違うから、日傘差すとね。本当に皆さん体調、熱中症気をつけていただきたいなと思います。そういえば最近ついに人間ドックを受けまして、なんだか病院づいているこの夏ですけれども、そう、どこで受けようかなってすごい迷って、うちのその健康保険組合の中で、まあ、結構数はあるんですけど、ここで受けてくださいみたいな、その提携してる機関があるんですね。だからどこでも行けるわけじゃないです。その提携してる病院クリニックの中から選ぶんですけど、本当に 小規模っていうか、大学病院レベルの大きい病院、総合病院で受けるか、それともクリニックで受けるか、すごく迷って、結局、大きい病院に受けに行ったんです。で、その病院が、人間ドックをそもそも日本で最初に始めたみたいな病院だったらしくて、そうそう、人間ドックセンターっていうのが、その病院の隣にあって、そこで受けたんですよ。でなんでそこにしようと思ったかっていうと、もうとにかく胃ね、まあ、バリウムと内視鏡とあるんですけど、まあ、内視鏡の方がいいかなと思って内視鏡を受けようと思うわけじゃないですか。で胃カメラさすがにこのシラフで飲めないと思って、鎮静剤は絶対必要だなと思ったんですよ。で鎮静剤ありかつ警備だから鼻から入れることができるみたいな病院で探してたら、もうそこがヒットしたんです。でもこれまで散々話してる通り、私鼻の手術したんで鼻から入れられないってことに予約した後に気づいたんですよ。結構そういう指摘してくれるメールもあって、やっぱ主治医に相談しても、いやーちょっとその人がうまいかわかんないんで鼻からやらないでくださいみたいな。散々だけ警備鎮静剤ありで探してたのに警備できなくなった。しかも後日もう一回病院に確認したら、あ、警備の場合は鎮静剤ないですって言われて、そもそもダメだったじゃんみたいな。もう前提から何もかも間違ってたんですけど、まあ、結果鎮静剤ありかつ経口、だから口から喉から入れるっていうやつでやってきたんです。でまあその日ね、こう当日朝8時半とかに来てくださいって言われて、受付して、まあいろいろこう出すもの出して、提出して、もうあとはなんかたらい回しにされるっていうか、そう。いや、たらい回しでしょ、あちこち。はい、次はこっち、あちこちみたいなね。何からだったかな、最初。あ、採血だ。うん、採血からで、なんかね、 難しいんだなと思ったんですよ、採血って。普段、まあ右利きなんで、結構左から取ってもらうことが多くて、私左以外で取ってもらったことって一回もないんですよ、思い返すに。記憶がある限りではない。で、どっち取ってますかいつもって言われて、あ、左ですって言って左見したら、こう何回もね、こう看護師さんがこうやってこすって、こうやって、ってなってるんです。ちなみに右見せてもらっていいですか右見せて。こっちで撮りましょう。そう。人生で初めて右から採血されて。で、私は本当にとにかく採血が苦手なんですよ。何度も話してますけど。迷走神経反射持ちなんで、この会社の採用試験の健康診断で人生初めての採血をやって、採血が苦手になったっていう。あの、迷走神経反射をその時初めて、人生で初めて起こして倒れちゃったっていう経験があって、それ以降は、ベッドに寝た状態でしか採血ができないんです。そう。だから、その右の腕から、こう寝た状態でこう血抜いてもらってね。まあ、無事に終わって。で、採血の後、どこ行ったっけな、 X 線だったかな、胸部 X 線だったかな、忘れたけど。まあ、とにかくたらい回しにされて。あの、いろいろ連れてってもらってね。で、何が一番面白かったかな。特に何もドラマとかなくて、事件とかもなかったんだけど、やっぱりマンモグラフィーが本当に痛いわけですよ。本当に痛い。女性は婦人科検診がそのデフォルトでついてくるんで、あの、受付するときにね、マンモグラフィーって書いてあるのみたい、これって絶対受けなきゃダメですかって言いましたからね。あの、この乳腺エコーだけじゃダメですかみたいな。すごい困惑してて、え、みたいな。やらないんですかみたいな。キャンセルされても、あの、料金は返ってこないですけど、いや、そういうことじゃないんですよ。痛くて、みたいな。すごい苦手で、みたいな。一回話しましたよね、この番組でも。本当に痛かった、みたいな。ちょうど1年前くらいだと。もうあの時のドラマがすごすぎて。人生2回目 ?3 回目かな、マンモグラフィー。本当に本当に痛かったもん。あれ、なんであんな痛いんだろうと思って、やってみたらいいじゃん、みんな。一回、本当。でもなんか、不思議なのが、年配の方になると痛くなくなってくるらしいですよ。なぜかは知らないけど。その乳腺が発達してる人ほど痛いらしくて、そう。マジ痛かった。ちょっと涙出たもん。なんか。で、受付の人から、その担当の技師さんに、あの、伝達言ってるんで、苦手ですかって言って、はい、すごく苦手です。本当に痛かったら途中でやめますんで、言ってください。途中でやめるって選択肢なくないですか。こう、ウィーンってこう、父を挟まれながら、無理ですって言えないって。もう、挟まれてる瞬間に終わってるんで、もう、ほぼ。だからもう、本当につらかった。横ね、右、左、だから2回でしょ、で、上下。右左で2回、計4回挟まれるんですよ。とんでもない力です。あの力って120ニュートンっていうらしくて、あー、なんだっけ、忘れた。なんかすごい力なんですよ。はい。痛かったなぁ。で、まあ、そうこうしてるうちに、その1日の最後が胃カメラだったんです。なんでかって言ってやっぱ鎮静剤使うんで、もうしばらく寝ちゃうから、まあ、しばらくうとうとしちゃうから、1日の最後にやんないと。あの、その後がね、あの、検査できないからっていうので、本当にドキドキして、一回4年前にやったことあるんだけど、なんかその時は本当に大したことなくて、っていうのも、当時は本当に胃が痛くて、もうこう検査しないとやばいみたいな、こう責任感と義務感みたいな、あったので、その時はサクッとやって普通に帰ったんですけど、今思えば、あれ、警備だったのよ。鼻からだったの。鼻からで鎮静剤ありだったの。本当に気づかないうちに終わってたわけですよ、胃カメラが。だからあの感じをちょっと想像してたのもあって、あの、結論から言うと思った100倍辛かったっていう。なんかさ、まあ、1日のその検査の最後ね、こう胃カメラの部屋の待合室みたいなんでこう待ってて、で呼ばれて入ったら、まあ、ちょっと前に見た手術室みたいな光景が広がってて、まあ、ピッピッピッピッ言ってるわけだし、心電図。で、横になって、こう、 こう指先にあのパルスオキシメーターって言うんだっけ、あれ測るやつつけられて腕にあの血圧つけられるんだけど、ここでもう一回点滴を刺さなきゃいけない、針を刺さなきゃいけない。でなんかすっごくベテランの方だったから、ああよかった左で取ってくれるんだろうなと思ったら、左もう一回こすってって言ってるんですよ。おかしいなみたいな感じで、何回こすってもうーんみたいな、なんか見つかんなかったらしくて、結局右から抜いてて刺してて、あの採血のところと2ミリくらいしか離れてないところに、多分同じ血管だよねこれそう、結果右に刺されて、はいっていう感じだったんですけど、その点滴からその麻酔を入れるわけですね。最初にあの胃の泡を消す謎の味がついてるようなついてないようなよくわかんない味の液体を飲まされて、で横になって点滴入れられて、じゃあ鎮静剤入れてきますね。でそこからなんかあんま記憶ないんですよ。でスーって多分寝たんです。でもなんかうっすらとおうえって言ってる自分の記憶だけあるんですよ。喉への異物感とおうえって言ってる自分の記憶だけすごい残ってるの。だから多分鎮静剤効き始めの時は喉のこう感覚が生きててまあ喉の奥も麻酔してんだけどね、スプレーで。なんかめっちゃ辛かったみたいな、うっすらとした記憶だけ残ってるって。でもこれが現実だったのか夢なのか確かめる術がないんですよ。私はもう鎮静かかっちゃってるから。だから本当は警備麻酔なしで様子見られるのが一番良かったんだろうね、胃の中の様子をね、うん、それが理想的だったんだけど、はあ、できなかったな。あれは夢だったのか何だったのか現実だったのか、あの苦しみは。で、まあ、終わってパッて目覚めたら、ちょっと暗いこう回復室みたいなところですごいいっぱい布団とかかけてあって、はぁ、あ、結構さって起きたんですよ。やば、どんぐらい寝てたかなと思ってパッてこう時計見たら1時間ちょいぐらい経ってて、だいぶ深めに聞いちゃってたらしいめっちゃ寝たって感じでしたよ。すっきりしたみたいな。でその後に来る喉への違和感ね、なんかイガイガするみたいな、やっぱ通ってるから胃カメラがちょっとイガイガ感が残ってて、でもうその日は終了です。喉の麻酔効いてると液体飲み込めなくなるんで、何時まで飲食しちゃダメみたいな紙を渡されるんですよ。もうすでにその渡された段階でその時間超えてて終わってるみたいな。めっちゃ寝てたの、周り誰にもいないんだもんだって本当に誰もいなくなった。確かにその日朝早かったから寝不足だった寝てたってよう寝るなって思われてたんだろうなと。まあそんな散々なちょっと胃カメラでしたね。もう次はどうにかして鎮静警備、まあ警備いけるかな、警備麻酔なし自信ないけど、まあ来年また考えようかなと思います。何も結果に問題がないことを祈りつつ、そんな人間ドック体験記でしたということです。では始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、はい、というわけでメール、最近ものすごい病院の話ばっかしてるから病院っていうか胃カメラ大腸カメラのメールがいっぱい届いてて読んでいきたいと思います。ちょっと前にね、大腸カメラ受けようかなって悩んでるって話があったしたんですけど、それを受けてのメールです。ラジオネームおすし丸さん、37歳女性の方です。前回の放送でお話ししていた大腸カメラの検査について、37歳女の私はぜひ受診をおすすめします。私は35歳になった時の人間ドックで便潜血が見つかり、大腸カメラをすることになり、結果潰瘍性大腸炎であることが分かりました。20代で大腸カメラをやった時は麻酔で眠っている間に終わったので特に感想もなかったのですが、35歳の時にやった際は麻酔もなく、先生の解説を聞きながらカメラで自分の大腸を見る形式でした。へえ。事前にそういった説明はなかったので驚きましたが、自分の腸内を見ることなんてそうそうないですし、大変興味深かったです。 検査の痛みよりも検査前の腸管洗浄液下剤を飲まないといけないことが大変ですが、腸内もきれいになりますし、何より病気も見つかったので検査してよかったです。長くなってしまいましたが、宮地さんが検査を受けるきっかけになれば嬉しいです、ということで。やっぱなんか女性からお勧めされると急にやっぱ受けようって気になりますね。そうなの、今回人間ドック大腸カメラつけられなくてやってないんですよ。でも今その他のねクリニックとかで、消化器系に強いクリニックとかで別途受けようかなってちょっと思ってます。どうせあの組合の人間ドックプランだと大腸カメラカバーされてないんで、自費になるんで、どこで受けても一緒っちゃ一緒だなみたいなことに思いたり、受けようかなって思ってるんですけど、今何かとこう大腸がんが、まあ良くも悪くも話題になっているというか、まあ、東野圭吾さんもそうですしね。え、だからなんかちょっとやんなきゃなっていう風には思ってるんですよね。鎮静剤なくてもいけるかな。でも喉よりさ、お尻の穴の方がいけんじゃないって思っちゃうんだけど。羞恥心の問題？もうそれは一緒じゃん、だって。だもう婦人科検診やってますからね、こっちは。はい。男性と違うとこはそこでしょうね。まあでも男性、そうね、女性の医師とかだったらもうちょっと抵抗感はないかな。でも見慣れてんだからさ、同性。そんな、みんなの、要はなんか、みんな同じですよ。知らんけど。そんな意外と抵抗ないかもしれないけど、まあそりゃ同性の方がいいっちゃいいんだけどね。麻酔鎮静剤なしでいけるんだったら確かに見てみたいな、腸の中いけるかな。
写真で見れます
けど。いやいや、でもリアルタイムで見たいですもん。いやだな、
な
腸内は、いや腸内は感覚ないじゃないですか。痛いとかない。だから入り口の問題でしかないはずで、やっぱりカメラやって見てみたかったなって気持ちは残ったん で、あと本当にちゃんと見てんのかみたいな、いやすごい失礼な話あれは何ですかとか言ってみたいなみたいな、この赤いのはみたいな、ああそれ問題ないです、ね、
教えてくれる。
そうですよね、これ残ってるのはニラですとか言われたいじゃないですか。いけるんだったら麻酔なしで行ってみるか、どうだろう、いけるかな。ちょっとまあ情報収集してます、いけそうかどうか、うん、ということで。もう一つ、ラジオネームひさとんさん、男性の方です。宮地さん、手術無事終了おめでとうございます。私は7月14日に鼠径ヘルニアの手術を受けてきました。人生で初めての手術、しかも全身麻酔。入院生活、手術、麻酔についての動画を見るように指示を受け、全身麻酔への不安が増す。手術前日に麻酔科の先生の診察があり、行くと女医さんですごくわかりやすくヒアリングしてもらえて不安も軽減。手術当日、これから麻酔入れますね、以降意識がなくなり、終わりましたよーと手術室内で起こされて、ぼーっとした意識の中、あー無事終わったんだーと、外科医、麻酔医、オペナースの方々に感謝。時間は3時間ほどでしたが、後から思うとワープした気分でしたね、と。そうね、ほんとすごいですよね。なんか医療従事者の方々への尊敬の念が増したな、この1ヶ月ちょっとで。すごい、ほんと。採血うまくいかなかったとしてもすごい、ほんと。そう、入院してた時もね、ナースコール押せば来てくれるし。でも最近その影響で YouTube とかでこうお医者さんあるあるとか看護師あるあるとか、こんな患者は嫌だみたいな動画を結構よく見てるんですけど、急に薬をくれという患者は嫌だみたいな動画を見て、うわぁ、私、手術の日、あまりに眠れなくて、眠剤をすぐくれ、みたいなこと言っちゃったなぁ、みたいな。申し訳なかったなぁ、と思って。あれは多分、お医者さんに一回、電話して出してもいいですかって聞いて、OK で、薬剤をね、取り扱ってる部署に確認して出してもらって、取りに行って出してくれる。そのめんどくさい、その工程を踏ませてしまったんだな。事前に言っとけばよかったなと。ちょっとそういうところで気づいたりとか反省したりとか最近よくしてますかね。あとはなんだろう、やたら全身麻酔に対する興味が湧きましたね。めっちゃそういう動画ばっか見てる。落ちる瞬間みたいな、面白ーっと思って。 不思議。なんで外科医の方とかさ、まあ手術されるお医者さんとかってさ、血とか怖くないんだろうね。もともと平気な人がなるのか、ダメな人でも大丈夫になるのか、不思議だなって思うんですけど、どうやって正気を保ってるんだろう。本当にすごいなと思って、うん、すごいですよ医療従事者は。本当今ね、それこそあのちょっと前に熊本を派遣されてた DMAT の救命救急の方とかさ、やっぱ知り合いで救命救急医やってる人とかもいますけど、なんかプライベートも合ってないようなもんというか、呼び出されたらすぐ行くし、それがその命に直結するじゃないですか。まあ、確かアナウンサーも大きな地震とかがあるとわーって会社行って、まあ、放送したりとかするけど、そのなんていうのかな、私たちも同じくこういろんな人の、できるだけ多くの人の命を救いたいと思ってやっているっていう点では根底は多分、まあ、近しいものがあると思うんです。でも我々は直接的に何か処置を施して命を救うってことができないから、そうやって専門的な訓練とこう知識がある人たちへのやっぱ尊敬の念っていうか、自分ができないことに対する、うん、リスペクトが年々増してますね。本当にすごいなと思って、ありがたいです。いつどこで自分がそういった方々にあの急にお世話になるか分かんないんで、優しくしようって、もし入院したら次はもっともっとなんかこうなんだろう、おもんぱかる言葉とかかけたいなって思いました。もっとこういうことできればよかった、いい患者さんだったなって思ってほしかったなって。だから結構あの本当にあのなんて言うんだろう、深く込みって話とかもしなかったし、あのお願いがある時だけ呼んで会話してみたいな感じだったんで、お疲れですかとか、寝られましたかとか言えばよかったと思って。ちょっと後悔してます。もう一つ、これもなんか手術の話ばっか、すみません。野鳥ネーム炭治郎さん、宮地さんおはこんばんちは。鼻中隔湾曲症の手術および術後の療養お疲れ様でした。実は宮地さんの手術の話をラジオで聞いてから、私も鼻中隔湾曲症の手術を受ける決断をしました。また今仕事でタイに住んでおり、仕事に穴を開けるためにも行かないため、手術はタイ現地の病院で行う予定です。すごい。日本人対応もしっかりした病院なのですが、海外での外科手術にはやや不安も残ります。先日の放送でおっしゃっていた通り、同じ病院での手術体験談を探してみたのですが、およそ10年前の情報が1件見つかったのみでした。かっこなき、見つかったんだ、いるんだ。不安はやや残ったままですが、明るい未来を見据えて手術に臨もうと思います。予定日は8月前半です。ぜひ応援していただけると嬉しいです。頑張ってください。異国の地でそもそも病院にお世話になるっちゅうことがなかなかハードルが高そうで、ましてや手術なんて、パッと何かあった時にこう言葉が通じない不安とかもあると思うけど、多分日本人対応しっかりした病院ってことは通訳さんが常時いらっしゃるんでしょうね。まあタイ結構日本人の方いますしね、いっぱいね。大丈夫です、成功します、きっと大丈夫。同じ感じなのかな、鼻の骨を、軟骨を削る手術なのかな。タイでは一般的なんだろうか。鼻中隔湾曲症っていう症状を患ってる人結構いるんだろうか、タイ人にも。いそうだよね。なんかあんまり空気が綺麗じゃないし。関係ないか。全然関係ないか。でも慢性的に鼻の中がこう、傷んでるみたいな人多そうだなって思うけどね。煙も多いし排気ガスもすごいから、タイは実際。本当頑張ってください。あとあれだよ、2ヶ月くらい飛行機乗れないんで、多分気をつけてください。すぐに日本に帰る予定とかないといいんですけど、私はそう言われました。 2,3 ヶ月は乗んないでみたいなこと言われた気がする。それだけちょっと確認しといた方がいいんじゃないかなと少し思いましたけれども、とにかくご分を無事終わられたらぜひまたお話聞かせてください。なんか日本との対応の違いとかもありそうだからぜひ知りたいです。というわけで 今日はちょっと短いけど最後にお知らせをして終わりたいと思います。私のエッセイ宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけどが双葉社さんから発売中でございます。番組本ですね。もう読んでくださった方もたくさんいらっしゃると思います。感想もありがとうございます。これまでの配信からの厳選トークですとか作家阿川佐和子さんとの特別対談ですとかあとは私の結婚式について自分で書いたエッセイですとか内容盛りだくさん192ページお値段2200円でございます。真っ黄色の表紙が目印です。書店でもとても目立っているのではないかと思います。帯にティッシュは3回使う派鍋の汁戻したいんですイルミネーション苦手と書いてあります。私のことを知らない人から見たら何がなんやら気持ち悪い人だなと思われること請負いの帯になっておりますがぜひ見つけたら恥ずかしがらずに颯爽と手に取って周りの人にも勧めながらレジに向かってくださいこれがっつって炭玉です。ぜひお願いしますあと感想を引き続きお待ちしてます。楽しみに読んでますのでぜひ送ってくださいということで感想番組への、まあ、質問とかねあとはご意見とかあとお悩み相談とか今まで黙っていたこととか何でもいいですので送っていただけたら嬉しいです。この番組の概要欄 URL ありますからそちらに飛んでいただくか私のインスタグラムのハイライトリンクありますのでそちらから飛んでください。そして送ってください。で感想をポストする際ハッシュタグすみだまつけてぜひつぶやいてくださいね。私が探しやすくなりますのでよろしくお願いします。そんなわけで暑いので皆さん体調に気をつけて塩分水分を すっかりしっかりとって過ごしてください惜しいな最後ちょっと爪が淡いなではまた次回お会いしましょう。宮島奈美でした。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。